2022年2月22日火曜日、時刻は午前8時6分になったところです。大阪は今朝も本当によく晴れてますね。風はありますけどね、昨日に続いて非常に寒いですが、それでもこの日差しが春めいてるんですけれども、一方で空気は冷たくって、ちょっと今日はね冷たすぎますけれども、週末からちょっと気温が上がるということですから、基本的にはね、春のもわっとしたこの生暖かいこの春の風よりも、この早春の冷たい、風は冷たいけれども日差しは春めいてるっていうのが、個人的には好きなんですよね。なんかもう身がキュッとこう引き締まりながらも、何か空を見上げるとね、意気揚々としてて、気持ちがやっぱ変わりますもんね。本当に人間はよくできたものです。ですから一日に1回は空を見ないといけませんよね。できれば朝、あと夜。昨日星空がねすごい綺麗でしたね。やっぱり寒空に空気もちょっと冷え込んでるから空が綺麗に見えたんじゃないかなと思いますけれども、いい星空でした。さてさて、明日はお休みという方もいらっしゃるでしょうけれども、今日ね、今朝来る時にふっと思ったんですけれども、こうやってまた少しこれまでのことをこう見直すっていうか、こうしてる時っていうのは何かこうおさらいしてる時、したくなる時どちらでもいいんですけど、もうしてしまう時、おさらいをしてしまう時っていうのは、経験的にもですね、次の新しい、未来が開ける、その前ということも言えるんですよね。あるいは一つの節目、あるいは新旧交代と、いろんな狭間ですよね、ある種の。ですから新しい何かがまた始まるというふうなこと、始まるんじゃなくて始めようとしてるとも言えるわけですよね。ですから、ちょっとお付き合いいただいてと思うんですけれども、で、そういうことも思ったもんですから、今朝その電車の中でちょっとメモを取り出して、で、考えてみれば、リーズは今5期目、5期って言ったら変ですけれども、場所から言うと、最初は自宅事務所になんですけれども、それはそんなにね、で、やっぱり事務所を持った1995年南千葉、一番最初の事務所を持った時、南千葉時代、それが1995年から1998年の年末で、しばらくはまた自宅を事務所にという時期がありましてね、大淀の方ですけれども、でそれが2年で、また事務所を戻ろうという話になって、リースターと一緒に、妹のところのカメラスタジオなんですけれども、で一緒にということになって、で大淀堂のところの変わったビルっていうか、上がマンションでしたけどね、中庭がついてるような、中庭を挟んでリーズとリースターという形になったんですけれども、そのヌメロビルっていうんですけどね、ヌメロ2、変な名前ですけどねちゃんと調べとけば、多分イタリア語じゃないかなと思うんですけど、でそれが2年ですから、南千葉、また自宅でヌメロで、その後が北梅田ビルなんですよね。で結局北梅田ビルが2003年から2021年、1月、実質2020年年末までということで17年18年なんですけれども、で今北浜で、ですから5代目というか5期目に入ってるというか、5場所目というかに入ってるんですよね。で、去年1年が過ぎて今2年目ということなんですけれども、そういうこう改めてちょっとね見てみると、 そうか、5期目、5時代目に入るのかというふうなことをね、改めて思ったりして、まあ、そういうこともあって、ちょっとこう全体を、見直してるということもあるのかなと思うんですけれども。で、まあ、そうやってちょっとメモをしてみてですね、今日の地下鉄の中で、やっぱり学びの多いのは一番最初ですね。混沌としてる分、やっぱり何度も言いますけれども、学びが多いと。で、まあ3年ですか、南千葉時代が最初のビルが3年ですから、まあちょうどですか、何かこう、あ、そうだったのかということが分かって、事務所を出る、決断、判断をしたんですよね。ですからやっぱり皆さん方にも言ってるように、まあ、2年半から3年で、特にやっぱり何か初めて、まあ、自分で新しいなんかこう人生の選択をして、その始めた一番最初の3年が、まあ一番大変、精神的にね、一番、もちろん経済的にも大変なはずですけれども。まあどちらかというと経済的なことよりも精神的なことの方が多分大きいんじゃないかなと思いますけど、こうそうだったのかみたいなね、そういう発見がありましたね。で、今日地下鉄の中で5時台をこうちょっと書いてみてですね、いつからいつまで。で、どう考えてもやっぱり南千葉時代の3年がやっぱり今につながる、いろんな、もう、こう、まあ、仕事していく上での、もう根本のところの、まあ、学びをしたなあというふうに思いますね。まあ、行動しなければ何も始まらない。で、本当に好きなことをやらないとハードルは乗り越えられない。で、まあ、日常が哲学だなあというふうなことを。で、やっぱりこう話すっていうふうなことが、まあ、どれほどみんなできてなくって、まあ、自分自身がその話すっていうふうなことが当たり前だったことが、またその自分自身の今の仕事につながってる ということが、まあ、後々また分かるということなんですけれども、いずれにしろ、まあ、その南千葉の3年の間に、まあ、どれほどその自分のことが分かってなかったということが分かったと。ことが、まあ、一番大きいんですよね。で、まあ、まあ、事業主的なことを一言独り言でお話ししてますから、まあ、重なるところもあって、なるべく重ならないようにというふうなことも思ってますけれども、まあその3年間で、まあ、そういった意味では、まあ、少し自分を知ることができてですね、まあ、それを知ることができたっていうのは、なぜ本当にもう、なぜこんなに分からなかったんだろうというふうに思ったんですよね。まあ、自分のことも分かってないし、もちろん世の中のことも分かってないし、分かってるつもりで生きてきましたけどね、それまで独立するまでね。だからいかに分かってなかったかということが分かって、で、やっぱり一つは、ということは、こういう自分はどういうふうに出来上がったのかというふうなことを、やっぱり自分自身やっぱりちょっと不思議に思って、まあ、それが認知科学とか脳科学とかの本を読むきっかけにもなったわけですけど、で、まあおかげで少し自分以外の世界と、そして、まあ、自分自身のことが分かって、まあ、最初は何でも人間そうですけれども、混沌として、で、そこからその混沌を解明しようと思って、もういろんなことにちょっと知識とかに触れて、で、ああ、なるほど、そうだったのかという初期段階のね、そういうことが起こった時に、あ、なら まあ、ならその、こう他の人と違うところが自分で、まあ、認識もできるわけですし、これはね、ですからね、もうその後後々に、まあ、仕事上でもよくお話ししてるんですけれども、とにかくなるべく早く自分のことに、まあ、開眼しましょうと。そうすることによって、その仕事をする上でもいろんなこう、ね、選択肢がありますよね。何をするにしても、まあ、方法論もいっぱいありますし。 ですからその自分にとってふさわしいものを、まあ、自分のことが分かればある程度あこれでいいとこれにしようと、まあ、あの選択がまずできる。で選択してでそれをに応じて、まあ、行動した時に、まあ、うまくいく場合もあればうまくいかない場合ももちろんあるわけですけれども、やっぱりその自分の選択して自分が選んでその行動したということはもう自分の責任ですから、ですからあの納得できるんですよね。やっぱこれが大きいと思いますね。まあ、だから好きなことをやらないといけないという、まあ、その時にお話したと思いますけれども、まあその自分自身で納得できるっていうのは、まあ、最近ね数年前から、まあ、自己肯定感という言葉がよく出てきますけれども、なんかちょっとね違和感は個人的には違和感あるんですけどね、自己肯定感人に褒められてもうちょっと肯定感じゃないはずなのになとか思ったりするんですけどね、まあ、それはさておいて、ですから、まあ、その自分自身がその考えてで選択して行動してで結果が出るとでそれをまた受け止めると、まあ、そういう繰り返しが多分自分自身を是とするか、まあ、それもう是というよりも、まあ、自分の責任ということで飲み込めるといいますかね、もう自分の中にで納得させることができるということじゃないかなと思うんですね。ですからいや本当にもう、まあ、3年の間にというよりも、まあ、認知科学の本とかちょっとあれこれなぜこういう自分が出来上がったのかということを、まあ、本とかを頼りにちょっと紐解いた時にあそうだったのかという、ですからあそれだったらこうこうこうしていけばいいわとかね、なんかそういうことが得られたんですよね。ですから本当にまあ、今ではですねその生きるっていうことは自分を知る、まあ、旅でもあるなとは思ってるんですけれども、なるべく早く少しその自分の持ってる、ですから少ししかまだ分からないと思うんですよね。どっか自分では分かってるけれども分かってないところがあってね、人の方、まあそういった意味ではその南千葉時代にやっぱり思ったのは、自分で分かってることっていうのはまあ本当に意識するか どうかとして多分6割ぐらいで、人から言われてそれこそああそうかなって 3.5 ぐらい分かって、でどんどん変化していきますから、まあ、10割、まあ、100% になることはない、まあ、なるとしたら、まあね、自分がこの世を去るときに ああいう人だったということでそれが 100% じゃないかなと思うんですけれども、まあすぐには分かりませんけれども、なるべく早くその自分の、ですから、まあ、事業の進めの中でも素養のことはお伝えしてあってね、書いてあって、ですからなるべく早く自分のことをちょっと知ると、少しでも知っていくというふうなことをすることによって、そのまあ言えばまあ、生産性が良くなるって言っておかしいですけどまあエネルギーの、まあ、効率的だということなんですよね。効率的で効果的っていつも皆さんには言ってるんですけど、自分のことを知ることによって何が自分にふさわしいかということを選んで、その人に勧められたことをやって、なんか後でねもう人ってこう言って後ろ向きのストレスになるよりも、ですからいずれにしろも効率的で効果的ですよというふうなことはお伝えしてて、ですからまあ本当にいろいろ学ぶわけですけれども、その一つの大きいこととしては、また一つやっぱ自分を知るということによって、まあいろんな、まあ、選択肢が自分で選ぶことができるし、まあ、効率的効果的であるなと。で何よりもその自分 自身の、まあ、今の言葉で言えば、まあ、自己肯定感が高まるということじゃないかなと思いますね。まあ、あの大変な分やっぱり学びは多いということは、これはやっぱり間違いないですよね。それは思います。ですからどうでしょうね、もともとそういうのが根っこにあるのかよくお話しするんですけど、まあ独立したのも会社員時代になんか妙に安定してるのがこれではダメなんちゃうかとこう思ったんですよね。まあ、多くの人はそれで安定してることがいいと思うって言うんですけれども、いやこれではダメなんちゃうかと、やっぱどこかで何か不安定な状態によって可能性が広がるっていうふうなことは、まあ、その当時はまだ診断士の勉強もしてないですし、そんなこと全然ね思ってないですけれども、ですからまあそういうふうなこともあったから、まあ独立志向は全くなかったけれども、結局独立することになったということにもなるのかなと思いますね。まあ、いずれにしても人生は面白いものだなと思います。長く生きていけばいくほどいろんなことが分かってくるというね。で今分かったつもりでもまだ分かってないですからね、数年するとね。でそのこともある程度も予想できてますから、今のところは分かってるけれどもまだ分からないことがあるんやろなって、で数年経った時に、あの時まだ分かってなかったなと分かるんやろなということがまた楽しいですよね。やっぱり生きていくって楽しいなと思うんですよね。10年前ぐらいからでしょうかね、そう思いますね。全然分かってなかったなということが、でもっと新しいこう認識を自分自身がまたになるっていうことが今から想像すると面白いですよね。どんな場面でそうなるのかなというね、いかがでしょうか皆さんといったところで話が長くなっちゃいましたね。時刻は8時23分になるところです。今日は以上です。